性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していっちゃえという番組です。
この番組は合同会社トールグランデの提供でお送りいたします。
はい、合同会社トールグランデさん、代表は藤本京さんですね。京さん、いつもありがとうございます。皆さん、このポッドキャストを聞いてくださってる方なら、京さんのね、お声はもう本当に魅力たくさん伝わってるかと思うんですけれども、京さんってね、本当真面目に真剣にね、熱く教えてくださるんですよ。はい。でね、日本のリーダーを、日本を牽引するリーダーを作りたいと思って、そういうメンタル面のね、サポートもしつつ、しっかり声のサポートもしてくださるので、力強い話し方がしたいなとか、自信を持って人前で話したいなっていう方は、ぜひぜひ、蒲田にあるサムライに行かれてみてください。いつも本当にありがとうございます。それでは、私からもお知らせです。このポッドキャストは皆様からのお便り、ご質問で成り立っております。聞いてみたいことがある方、概要欄にある質問専用フォームへお送りください。皆様からのご質問お待ちしております。それでは、保健室の先生、松岡明子と、
ナビゲーターの藤本京です。愛と性の保健室、第50回目となりまーす。
あー、すごい、
キリがいい、
すごい、キリがいい、
キリがいい、50回でございますよ、松岡さん。
半世紀ですね。
来ました。
半世紀来ました。
半世紀来ましたよ。
どうですか、50歳の気分は。
あー、おじいちゃーん。そんなわけないですね。
そんなわけない。
そんなわけないですね。今時の50歳は若いんですから。
そうですね。
母さん。若いんですから、50歳は。
もうちょうど1年前の今頃に始まったってことですよね。
そういうことになりますよね。
うん。
なんと、すごい、小田和正が流れますね。
あらら、です。
時を止めて。
それね。ね、1年間、はい、振り返ってみて、京さん、はい、このポッドキャストのナレーターさんっていうのは初めて、はい、のチャレンジだったんですか？
ありがたく初めて挑戦させていただきました。
どうですか、感想？
あ、もうめっちゃ楽しいです。いや。
なんでなんで？どんな？
なんで？自由ですか、うん、で、自由ですからね。
はい、あ、そかそか。アドリブが多いってことですか？
アドリブしかないっていう。
アドリブしかない。
アドリブでしかない。
楽しい。対応力が問われるわけですね。
その通りですね。
なるほど。
いや、おかげさまで、もう、ナビゲーターをさせていただいて光栄でございますよ。
いやー、よかったです。なるほど。
ありがとうございます。
そっかそっか。はい。私も1年間、あっという間でしたね。
ね、あっという間ですよね。
あっという間、なんかネタに困るかなとか思ったんですよね、はい、最初。毎週配信するって決めて、うん、やっぱ番組によっては2週間に1回とか1ヶ月に1回配信の方もいらっしゃるので、うん、いや、ネタあるかなとか思ったら、ネタ全然、はい、切れ目ない。
好きない、好きないって
。好きないですね。やっぱ男女のこととかね、はい、性のことっていうのは皆さんの人生にもろに関わってますからね。
ねえ、そうですね。
うん。あとはね、最近の、はい、月に1回ね、この配信を担当してくださる声ラボさん。
はい。
っていうところから、その、統計データがね、送られてくるんですけど。
お、はい。
もう最近、直近のデータだと、もう1ヶ月に3300ダウンロード。だからこれは実際に番組を聞いてくださってる方の数が月間ね3000人以上もいらっしゃるっていうことなので、めちゃくちゃ嬉しいです。もう本当にありがとうございます。
ありがとうございます、皆様。
ね、あんまりね、しっかり見てなかったんだけど、ポッドキャストの公式のサイトに飛んでみたんですよ。
はい。
で、なんだっけな。カテゴリー、番組がね、どんなカテゴリーが、なんか、経済とか、はい、スポーツとか、いろんなその番組ってジャンルに分かれてるんですけど、
はい、
この愛と性の保健室は、 2つのジャンルにまたがってて、健康っていうジャンルと、あとは、なんか、セクシャリティかなんかだったかなっていうやつ。で、まあ、セクシャリティの方で、なんかね、最高位は6位とかなんですよ。
結構いっ
そう
てます
そう
ね。
そう。
す
す
ごい。
ごい。で、なんか低くても50何位とか。そう。でもそのね、ポッドキャストの番組数、セクシャリティに登録されている番組数って200以上あるんですよね。で、そう。その中で、6位とか、まあ、低くても50何位とかなんで、すごいと思って。
ねえ、すごい。
そう。皆さんいつもありがとうございま
あり
す。
がとうございます、皆様。
うん。ネタ募集してるぜ、ネタ。
ね、募集してるぜ。募集してるぜ。
はい。
ねえ。さあ、ということで、松岡さん。
うん。
今週は、
はい。
放送50回記念。
お。
保健室の先生、
う
松岡さん
んうん。
の深掘り
いや
タイム。イ
ー、
エーイ。
深掘りしてして。
深掘っちゃうぞ。ということ で。
聞かれたがり。
聞いちゃいますよ。
人の話普段ね、めっちゃ聞くのでね、聞かれるの嬉しいんですよ。
いいです
う
ね。じ
ん。
ゃあ、深掘っちゃい
は
ま
い。飲みの場だと思って深掘ってください。
す。OK。さあ、そしたら松岡さん。松岡さんは一体、
はい。うん。
どんな子供時代をお過ごしになられましたか？
結構遡りますね。
遡ります。もう本当幼稚園、小学校ぐ
う
らいから、ちょっと遡
んうんうんうん。
ってください。教えてください。
ああ。はい。子供時代はですね、私一人っ子で、4、5歳まで、じいちゃんばあちゃんの家、熊本の中のさらにね、田舎のところに、芦北っていうところにね、4歳までいて、で、じいちゃんとばあちゃんと母親と4人暮らしだったんですよね。なんでね、すごいこう、のんびり。で、一人っ子だから、食
そう
物
か。
戦争もなく、そうそう。可愛がって育てられたんですけど、5歳になって熊本市内に引っ越してね、母と二人暮らしが始まるんですね。で、そこからは、母もね、看護師をしてたので、夜勤とか母が行ってる間、私も一緒に病院ついてって、で、当時、まあ、もうね、30年前の緩い時代なんで、空きベッドでね、夜寝かせてもらったりとかしてたんですけど、なんかもうそれも、もうちょっと大きくなってきてから、でも6歳、5、6歳ぐらいですかね、はね、もう家でお留守番してなさいって言われて、そう。だから、夜ですよ。朝まで、子供が 一人で親の帰りを待ちながら留守番をしてたんですよ。
偉かったですね。
うん。めっちゃ寂しかったわけなんですよね。寂しかったんだけど、その母がね、仕事を頑張ってしてるとかは、やっぱ幼いながらに分かってたので、こう、行かないでとか言えないし、遊んでとかも言えないし、なのでね、自分のこう気持ちはあるんだけど、それを言えない。母親に。で、仮にね、お母さん遊びたいとか言ったとしても、もうお母さんも疲れとるけん後にして、みたいな。ちょっとね、あしらわれるような感じだったんですね。まあ、母も40過ぎてそういう夜勤とかね、看護師やってましたんで、いつも疲れてるんですよね。うん。なので、まあ、私の子供時代は、まあ、すごいおてんばではあるんですけど、でもね、一言で言うとすごいいい子ちゃんでしたね。うん。なんで、こう、甘えべたというか、人を頼るのが苦手とか、なんでもやっぱ一人っ子だし、母子家庭なので、もう何でも自分でしなさいとか、考えてやりなさいとか、やっぱね、もう自立を迫られるわけですよね。
なんとなんと。
うん、泣いてたってどうにかしてくれる人もいないし、うん、強くなりますよね。強くならざるを得ないっていう
そうです
か。
ね。
そうそう。だからね、わがままとか言った記憶ほんとないんですよね。
めっちゃいい子。
うん。そうそう、いい子でした。もう、だから
ね
ね、本当優等生ですよ。小学校、高学年とか中学校とかね、もうキャプテンでしょ？クラス委員でしょ？で、なんか、〇〇委員会のね、委員長、副委員長とかやったり、で、高校でもそんな感じだったので、もう、長とつくやつは、もう大体やってました。応援団長とかもやってたし。
すごいですね。
そうですね。だから結構その人を、なんだろう。まあ、育った環境もあるし、自分のパーソナリティの問題っていうか、もあるかもしれないですけど、結構ね、人をまとめる役は多かった。人前に立つことはね、結構多かったですね。っていう感じだったのと、まあ、なんか中学校は、こう、 なんて言うんですか、ちょっと荒れ出す子たちいるじゃないですか、春季で。
あ、
荒れ
荒れ
出
出
す。
す。
荒れ出す。ヤンキー
は
とかね。マイルドヤンキーみたいな。そうそう。っていう感じだったので、なん
い。はい。
かギャルマインドがだんだん身についてお
お、なんと な
き
ん
た
と。
りして、
はい。
そうそう、いろいろね、やんちゃやってたりしましたね。でもなんかね、子供、女の子ってこう、少女漫画があるから、やっぱ私も小学校の途中から少女漫画の影響を受け出すんですけど、なんかね、読んでた漫画がね、ギャルズっていうね、ほんとギャル漫画なんですよね。これわかる人は、同世代だと思うんだけど。
やばい、わかんない、なんだ。
名作ですよ、名作。
ギ
リ
ャル
ボンも
ズ。
読んでて、リボン。そう。でね、待ってても来ない。王子様なんていないし、やっぱね、欲しいものがあるなら自分で掴みに行かなきゃみたいな。なんかそういうのを漫画から教えてもらって。
めっちゃいい学びですね。
ねえ、めっちゃいいんでしょ。そうそうそう。だからね、もう本当行ってた中学校ね、普通に公立の中学校だったんですけど、なんか部活の中でねえ、この人と、この人が付き合って別れて、じゃあ次自分がその元彼、その人と付き合ってみたいな。なんかみんなで回し合いっことかしてましたね。なん
な
か
る
リ
ほ
サ
ど。
イクルみたいな。
やばい。
してたりしてました。そうそう。だからね、恋大きい、あれでしたね。小学校の高学年で初めて彼氏ができて、中学校もね、好きな人ができたり、付き合ったり別れたりを繰り返し、みたいな。はい。
なるほど、なるほ
そん
ど。
な感じで、まあまあ、人並みに恋愛はしてたかなっていう感じです。
なるほど。そういう子供時代だったわけですね。
そうですね。はい。やんちゃ。やんちゃで、あんまり物怖じしなかったんですよね。だから。
なるほどですね。当時は、どうですか？小学校、中学校、高校と、いろんなね、ギャルズとかの価値観の変化とかもありながら、恋愛観ってどういうふうに変遷していきましたか？変わっていきましたか？
恋愛観はですね、中学校、高校ぐらい、入ったぐらいまでは、やっぱ顔がかっこいい人が好きだったんですよね。
おお、
面食い。
面食いですね。
そうそうそう。だったんですけど、だから好きになる人も、なんか結構その顔面が、好みで、みたいな人が多かったんですけど、高2の時に付き合った人が、お世辞にもイケメンとは全然言えなかった んですけど、ゆうくんですね。はい、ゆうくんなんです
ゆう
け
くん、
ど、
覚えてる？っつって。
覚えてる、覚えてる、
ははは。
覚えてると思う。そうそう。あれですね。でも性格がとても良かったっていうか、なんかな、なんかね、いろんなお互いの話をした、なんかちゃんと付き合ってる感が出始めたのがそこら辺ですね。
そうなんですね。
そうそうそう。なんか告白して、こうね、チュッチュして、はい、でもなんかそのうち倦怠期とか、ね、喧嘩が来て別れるとか、そういうのじゃなくって、なんかお互いのいろんなことを話したり、家庭のことを話したりとか、なんかそういういろんな話をして、今のこう、なんか大人の関係というか、なんていうんですか？そういうこう、話し合いが成立するみたいな、なんかまともな感じになってきたのは、高2ぐらいからかなと思い
おお。
ます。
でも、早かったですね、意外と。
あ、そうですかね。田舎だからかな。
そうか。私がクソ真面目だったからかもしれないですけど、大学入ってからちゃんと恋愛デビューするような人たちも結構多かったんですよね。
ああ、なるほど、なるほ
大学
ど。
1年で。そう。だから
そっ
そう
かそっ
考える
か。
と、もう高2で、おお、早いな、みたいな。
ああ、田舎だからかも。田舎はね、やることがないからね、やることしかないんですよ、やることが。
うまいこと言う。
そうそう。なんでね、まあ、そのゆうくんは、私の初めての相手ですね。そうです、そうです。そう。あ、だからそれも結構大きかったかも。そのゆうくんと初めての時って、やっぱね、相手が、そのゆうくんは、まあ、二人目か三人目かだったんですよね。その、いたす相手がね。なので、まあ、私よりも経験値がある当時だったので、なんていうかな、その痛いじゃないですか。やっぱ最初痛いんだけど、こう、焦らず、 何回か受けて 読んでくれたりとかして、
お
それも結構大きいかも。その時に無
う
理や
んうん。
り、例えばね、おちんちん突っ込まれてたりしたら、もう私絶対あのセックス嫌いだし、その、ゆうくんとの関係も、なんかこじれてたかもしれないですけど、そんなことはなくね、彼は辛抱強く待っててくれたんですよね。
おお、優しいですね。
はい。そこら辺かな？なんか変遷第2。そして、ただね、そのゆうくんともう1年ぐらいで別れが来て、
その理由が知りたいですよね。そんな優しい
理由
ゆうくん。
はね、理由しょうもないですよ。理由しょうもない。なんか私、いつぞやの回で言わんかったかな。なんかね、私、小、中、高が同じ、男の子がいたんですよね。で、その子と、まあ、なんか、小学校の時付き合ってたりしたんですけど、でも、小学生で付き合う理由だってね、なんかもう、なんか、たかが知れてるけど、まあまあまあ。でもね、その子とは、そうそうそう、だから、校区が一緒だからね、一緒に帰ってたりしたんですけど、高校終わって。で、それに嫉妬したんかわからんけど、その、ゆうくんがね、悪口を言ってきたんですよね。その、幼
彼の。
馴染に対しての、そう。なんであいつと一緒にいるんだかなんか忘れたけど、それに、もうカチンと来て、そう。だからね、ゆうくんのことを好きだったんだけど、やっぱりね、自分が大切にしてる人のことをけなされたら、ディスられたら、もう嫌ですよ。で、イラーっと来て、それがきっかけで、別れましたね。
もう、なるほど。
そう。そういうやつだったんか、お前は。みたい
なるほど。
な。そうそうそうそう。
結局、その幼なじみとは再度付き合うってことはなかった。
あ、ってことはないない。全然そんな関
なかっ
係
た
で
の
は
ね。
ないんですけど。
なるほど。
そうですね。
そうか。
そっからはね、だから高校までは、同級生としか付き合ったことがないので、なんか、ほら、自分の中でも結構無敵感があるんですけど、大学に入ってからはね、もうほんと一気にね、メンヘラを泣かします。めちゃめちゃドメンヘラ。大学入ってすぐに、K 先輩って言ってね、もうね、一目惚れするんですよ。部活の、
K 先輩に、もう、
そうそうそう
好
そ
きみたい
う。
な。
もうね、めっちゃイケメンなんですよ。超イケメンで、私人生で一番好きだったのが K 先輩だったなと思うんです
そ
け
んなに、
ど、そうそう。なんていうの、なんか、学祭の委員長とかやってたり、部活もキャプテンやってたりとか、もう本当リーダーシップそれこそ取ってて、イケメンで、で、医学科だったんで、なんかもう王子様みたいな感じですよね、一見。そう、王子様具合に惹かれたというか、でもやっぱね、彼は信念持ってたんですよ。熱くて、私はなんかそこら辺も含めてはめっちゃかっこいいこの人みたいな感じで気づいたら好きになっていて、で、泳げもしない水泳部に入って、で、マネージャーをやるんですよね。その先輩と、接点を持ちたいがために。で、もう一個その先輩部活入ってて、で、そっちも私入るんですよ。兼部、どっちとも先輩との接点を増やしたいからっていう超よこしまな理由で入って、で、その先輩と、ですね、もうね、なんかね、体の関係になるんですよね。
なっちゃった。付き合う前に。
付き合う前になって、でもね、当時の18歳だよね。の、でね、4個上だ、22歳。その、K 先輩ね。もうこのポッドキャスト聞いたらもうなんか怒るんだろうな と思うんだけど。そうそう、当時ね、ワールドカップがあってて、2010、10年 ?11 年 ?2010 年か11年にワールドカップあってたんですよね。で、6月頃に、その K 先輩の家で、みんなでサッカー観戦しようって。っていうのを、私のその、友達カップルがですね、企てて、で、当日、なんかね、その友達カップルと K 先輩と私の4人で、サッカー見ながら、なんか飲み会しようぜ、宅飲みしようぜ、みたいな感じで企画しててくれてたんですけど、当日ね、どうだったと思います？
二人のカップルが企てて、もう、あいつら二人にしようぜっつって来なかった。
そうそうそうそうそうそうそうそうピンポンピンポン来なかったんですよ、その二人。来なくて、でもね、もう私の好きってめっちゃもうバレてるので、その先輩も。周りも知ってる、わかるし。そう。だったので、なんかもうあいつら、みたいに、その先輩ニヤニヤしてるんだけど、まあ嬉しそうみたいな感じだったんですよね。やっぱね、男女が、まあ夜にね、二人で部屋にいるってことはそういう感じになりますから、いたすわけなんですけれども、セックスしたら付き合えると思ってたんですよ、当時の18歳の私は。もうじゃないですか、高校出てさ。
ね、ピアですね。
高校出てさ、とか言って。
そ
なんだけ
うだった
ど、
ね。
その先輩はね、もうね、すっごい自分の尻が拭けない先輩だったんですよ。あ、これ怒られる。このポッドキャスト聞かせたら。
自分の尻が吹けない。
もうね、女にだらしなかったんですよ。
そういうことか。
そう。だからその先輩の周りにはいっぱいね、なんか残骸みたいに、こんな
残
ぐ
骸
らい
が、
いて。
屍がいっぱいいる。
しかばね。っていうかもうなんなら現在進行形で狙ってる人もいるし、なんか付き合ってんのか付き合ってないのか、その噂がね、っていう人が、まあ複数人いたわけなんですね。それでももう私ほんとちょっとつ申しんで、この人しか見えない。もう周りの女がなんか全く気にしてないので、going my way ですので、もう突き進んだわけなんですよね。で、はい、セックスしましたと。もうね、それはもう本当に心に残るセックスでしたと。で、翌日ですよ。翌日ね、またその先輩の家に行って、あ、なんかセックスしたから付き合えるってことなんだろうなと思って行ったわけ。したら、その先輩からね、言われたのは、なんかまだ付き合ってないよねみたいな。って言って、なったんですよ。付き合ってなって。で、もう私の中の、なんていうの、もうなんかね、思考がそこでフリーズするわけですよね。でもそこから完全に都合のいい女状態ですよ。でも私も先輩のこと好きだったし、でも先輩もね、私のこと好きだったのは確かだったので、ただその、なんていうかな、まあずるいですよね、一言で言ったら。そうそうそう。まあ、その、セックスはする、みたいな、やることはやる。まあ、お互い好きではあるんだけど、なんか先輩の周りの女はどうなんだろう、切れたのか切れてないのか、なかなか聞けないけど、みたいな、感じが、一年、続い
遊び人
て、
ですね。いいですね。
続いたんですけど、まあ、そのね、噂もだんだん、聞かなくなったな、みたいに、思ってた時に、当時ね、またさっきのワールドカップの時の人たちとはまた別で、その先輩の友達、私の友達と4人でディズニーランドに行ったんですね。
お、楽しそ
一泊でね。
う。
で、その時に、6月、梅雨の時期だったんです。そう。で、ああ、なんか、付き合ってから、来たかったなとかやっぱ思うわけじゃないですか。こんななんか不安定な 感じで来てもなーとかね、いろいろ思ってたんですけど、まあそれはそれで楽しかったんですよね。で、もう忘れもしないです。なんか名前わかんないけど、雨の時のパレード。が終わって、周りを見たらね、誰もいなかったんですよね。なんか人が引いて、で、その友達とか先輩の友達もいなくて、で、パッて見たら、そのね、私の好きな先輩が目の前にいて、で、付き合おっかって言ってくれて、で、それ
お
で、うわー、号泣
お。
みたいな。はい、そんなメロドラマみたいなことをね、したんですけれども、まあ、その旅行が終わって、帰ってきたら、その残骸の女がですよ。嗅ぎつけてきて、
おお。
家にね、押し入ってきてみたいな、そんなな
ん
修羅
て
場も
こっ
ね、やってお
た。
りま
ええー。ちょっと、それは、深掘りしたいですけども、 かなり、あれですね。深くなりそうですね、話がね。
もうね、だからもうそ
は
こからほら、やっぱメンタル不安定になりますよね。やっと付き合えた
い。うんうん。
と思っても、やっぱそうい
は
うこう乱入してきたりとか。
い。うん
で
うん。
ね、結局その女の親とかまで出てくるんですよ。
え、親が出てくる。
親が出て
え？
くる っていうかね、
恋愛ご
まあ、
とに？
そう、まあちょっとその先輩の名誉のために、それ以上その女のデータは言わないでおきますけれども、
はい。
そうそう、まあ親が出てくるような、ご年代の方に手を出してしまったということですね。
なんてこった。
はい、まあ大体言ってるけど。
ちょっとね、これ以上は、
そう、
やめていきましょうか。ははははは。
そうそう、その
はい。
ね、女と親と先輩がちょっとこう話すために行って、で、パッてベランダから下
は
を見たら、
い。うん。
その先輩がね、コンクリートの地面に
え？
額をすりつけて土下座してるわけなんですよっていうのを見たりね。
ああ、なんてドラ
こ
マ
の、
チックだ。
え、ちょっと待って、おとといディズニーですっごい感動して泣いてたよねとか思いながらね、急転直
確
下ですよ。
かに。
そんなこともありました。
いろいろありますね。ちょっ
い
と、
ろいろありました。はい。
続きめっちゃ聞きたいけども、ね、もうちょっと30分ぐらい経つんだね。
そんなに経つの？まだ全然話してない
す
けど、みたいな。まあね、と
ご
にかく20代の私はね、
い。
本当にメンヘラだったんですよね。で、こ
なんと
の、
なんと。
K 先輩とも、まあもう本当ね、もうグダグダグダグダグダグダ、なん
はい。
か付き合って、別れて都合が良くなって、グダグダっていうのをね、何年間か単位でするんですけど、まあ次なるね、ちゃんと付き合う人ができて、
う
その人は
んうん。うんうん。
まともな人だったんで、
おう。
お付き合いをね、
はい。
して、で、まあ、向こうは、医学科。で、私は看護ということで、就
うんうん。
職でお互い東京に行きましたと。
はい。
で、病院は違ったんですけど、まあ、割と近いところの就職先だったんでね、会ってたりしたんですけど、まあ、向こうは研修医で、まあ、私も1年目でお互い忙しい、すれ違いが始まります。ただ、やっぱね、ほら、知り合いもろくにいないし、熊本から上京して、とかね、社会人も初めて、一人暮らしも初めて、もう、よりどころは、まあね、彼しかいないじゃないですか。っていう感じなんだけど、やっぱね、その忙しさもあってね、こうどんどんすれ違っていって、一緒にいてもね、会話が全然弾まない時期とか来るんですよ。っていう時に、もうほら、メンヘラがね、発動して、
お
中目黒駅のガード下でデート中に、なんで私のこと分かってくれないのとかね、
ー。はい。ええー、
叫
発狂
ん
し
だ
たん
り
です
し
か？
まして、吐き出したりし
ええー、
ましたよ。ドン引きでしょ。
あら、なんかそんな時期があったわけですね。
そんな時期がある。そんな時の私に合ってる人いないかな？
ははは、聞いてますかーっつ
見えてます
って。
か？
ねえ。いやー、いろ
そういそう。もう
ろ。
ね、引いてましたね、あの時の彼は。
ははは。メンヘラ時期を経ての今、保健室の先生ということですね。
そうそうそう。だからそんな時期もね、あったんですよ。
大体
みん
ど
な
のぐ
と
らい、
一緒。
一緒ですね。どのぐらいそのメンヘラ期間続いたんですか？何年ぐらい？
だから18の時からでしょ？その K 先輩の時から、
はい。
結婚、まあ、7年間はありますね、最低で
うん、
も。
なげえ。
長いでしょ？
ははは。
結婚し
な
てから
げえ、
は
そ
し
れ。
てかで、して
はい。
からで、まあ、できちゃった結婚なんで、その産後のね、メンタル、情緒不安定がまた、メンヘラとはちょっとち、あの、原因が違いますけど、来るので、まあ、10年ぐらいメンヘラしてますね。
なるほど。
そう。
じゃあちょっと次回はあれですね、その続きを聞かせていただかないといけないですね。大傑作、二部作構成。
記念すべき50回、これでいいのか？はい。
ね、本当に、ハ
はい。
リー・ポッターの本と同じぐらいな感じで、二部構成みたいな。秘密の部屋みたいな。
いや、いいですね、いいですね。賢者の 石じゃなくてね。
賢者の石じゃない、秘密の部屋です。
オッケー、オッケー、オッケー。
いやー、いいですね。はあ、ということで、松岡さん。はい、ちょっと、積もる
今
話
何分？
は、今ですね、正確に言うと、29分でございます。
だいぶボリューミー。
はい、ボリューミー
この、
な感じ
今
だ
日の
と思い
回
ます。
聞いてくれた人、本当ありがと
はい、ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあちょっと締めのご挨拶
う。
に行かせていただきたいと思います。というこ
一
と
回
で、
閉めましょう。
はい、ということで皆様、本日もお越しいただきましてありがとうございました。すれ違いがちな男女の謎を紐解く愛と性の紐解きや、セミナーやイベント情報、ご相談は公式 LINE から受付中。特に私たち男性は自分だけで抱えてしまいがち。誰にも言えないモヤモヤや悩みをぜひ概要欄の公式 LINE から松岡さんへご相談ください。ということで、本日も ありがとうございました。
ありがとうございました。目減
ま
らって
た
こう
ね。
ぜ
目減らってこうぜ。またねー。
またねー。